お彼岸、すなわち悟り、つまり賢者タイムのことですよね。大人の学校第169回、砂の粒、赤なめの、朝食バイキングとかホテルの話の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、さまざまな話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとおせ、加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれない大人たちに送る、おじさんおばさんたちに送るネットラジオです。本日お送りいたしますのは、私の父母の実家に息子と妻と来てまして、全然ビンビンになれない赤なめと、
はい、ちょっと寝起きの砂の粒です。
ああ、よろしくお願いします。寝起きなんですか？
ちょっと仮眠を取ってました。
ああ、このラジオのために。
そうです、
わざわざ仮眠を取って。
そうそう、こう充電です。
ああ、ありがとうございます。全然充電できてる感じがしないですけど。
どうですか、ちょっとね、本当にちょっと5分前まで食うっすかね。
ああ、でもね、僕もなんか誰かと撮るときになんか時間が待つことがあって、寝たことがあるんですけど、全然なんかテンション上がんないですよね。
そうですね、あまりいい方法じゃないかもしれない、
ね、そうですね。ちなみに僕は気にしてお酒は飲まずに水だけで今やってます。
何を気にしてるんですか？
もう一個、お酒飲むとテンションがなんかね、変な感じになっちゃうっていうことがあるんですよ。頭が働かなくなっちゃって眠くなっちゃうっていうのがあって、ちょっと気をつけてます。
あ、偉いって言った方がいいかな。
はい、偉はまあいいんですけど、ね、今福島に来てるんですよ。
はいはいはい。
福島っていうのが僕の父と母の実家なわけで、
うん、
で 今収録してるところは僕の祖父の書斎的な場所なわけで、
うん、
なんでこんなところで撮っているかっていうと、
うん、
このネットラジオの収録を僕の父母と妻と子供に聞かせたくないっていう。
おお、
うん、一番その音が通らないであろうっていう個室を借りました。
聞かせたくないっていうか、まあその声が大きくなるから。
そうですね、
迷惑かけたくないってい
うことですね。そうですそうです。
ああ、
まあ内容はとても素晴らしいものなんで別に聞かせても問題はないと思っていますが、
うん、
はい、
うんうんうん。
そう、福島が、
ここはじゃあ防音がちゃんとしっかりしてるのかな。
いや、してないんだよ。家全体がね、防音が整ってないというか、
うん、
なんだよ、最近の3、4年前に建て替えたんで、
うん、
比較的新しい考え方の家なので、
うん、
どっちかっていうと全てが開けっぱなしっていうの、部屋と部屋にその、
うん、
防音的な仕切りをしないような。まあもちろんもうさ、僕の父母がメインで住むんで、じいちゃんばあちゃんと私たち子供と孫たちが来るわけだから、まあそんなあれね、防音する必要ないし、プライバシーとかっていう、
まあそうですね、
そうそうそうそう、まあそんな家なので、ちょっとここしかね、声が取れる部屋がなかったんですよね。
ああ、
うん、 そう。
いいんじゃないですか。
はい。まあ、聞いてる人は、今、家族に聞こえないようにって言った時に、祖父はどこにいるんだっていうふうに、もしかしたら勘のいい方は思ったかもしれないんですけど、
うん、
祖父の書斎って言ってるのにね。
はい。
祖父はもうリハビリセンターにいますので。
ああ。
ちょっと。
ああ、そうなんですか。
はい、そうなんです。
うん。じゃあ、明日祖父、おじいちゃんに会いに行くんですか。
ああ、まさしく、その通りです。鋭いですね。
いや、はい。そうね。
鋭いのは目つきだけじゃないっていう。
うん。明日じゃ行くんだ。
はい、明日行ってきますよ。なんかね、ちょこちょこ元気にはなってるみたいなんで、楽しみですけど。
ああ、そうですか。
はい。うん。で、福島に来てるんですけど、
うん。
私はその父母が、まあ、祖母、
うん。
ずっと福島なんで、
うん。
年に1回か2回は福島に来て育ったんですよ。
うん。
だからね、あんまり観光的なところに行ったことが、連れてってもらってるんだろうけど、そんなに自分からどこどこ行きたいとかって思いながら行ったことはないんですよね。
うん。
親が僕たち子供を連れてってくれたっていうところしか行ったことないと。
うん。
まあ、よくありがちだと思うんですけど。
うん。
で、
そう。そうなるんです。
今回、妻と子供もまあもちろん一緒で、僕の妻はね、福島で育ってるわけじゃないし、ゆかりもあったわけじゃないので、
うん、
そういえば観光的なことを結婚してから福島では一回もほとんどしたことないと。そう。ということでちょっと観光しに行ったんです。
ああ、何かあるんですか？こう、名所が。はい。
そう、意外となんか、僕が知ってるところが観光名所なのか、もしくは、もっとね、僕が知らないところがたくさんあるのかわかんないんですけど、とりあえず今日行ったのはですね、猪苗代湖。
ああ、聞いたことありますね。
そう、福島の中で結構大きい湖なんですよね。
ああ、
まあでも行ったらすぐ山の天気は変わりやすいっていうことでね、山に囲まれてるんですけど、
うん、
まあ雨降っちゃいまして、
うん、
結局猪苗代湖ではほとんど何もせずに、うん、喜多方ラーメンを販売してるメーカーがやってるラーメン記念館みたいなところで、
うん、
川京博物館って言ったかな、なんかそういう川京さんっていうところがやってるその博物館でラーメンバイキングを食べました。
ラーメンバイキング、
ラーメンバイキングというのは1時間ラーメン食べ放題で、喜多方ラーメンのサイズが、まあ、一杯の半分のものを、醤油味、味噌味、エビ塩味、豚骨、辛味噌、台湾混ぜそばってなんか、まあ、そこの川京さんで使ってる麺とスープを使ってやってるんでしょうね。
はい、
それを食べて、
ちょっと面白いね。
そうなんですよ、ラーメンのバイキングなんてほとんど聞いたこともなかったんで、
うん、
ぜひ。
それは何ですか、うん、そのどういうことなの、そのただじゃあ豚骨が食べたいなと思ったら、
はい、
豚骨を取ってくるわけ。
あのね、フードコートみたいな感じになってるんですけど、
うん、
そのラーメン以外もいろいろ食べるものがあるんです。ご飯とか餃子とか、そういう、サラダとか、煮物とか、あとはその、福島県の会津地方になるんですけど、猪苗代湖は。会津地方のなんか、漬物だったりとか、そういうのはね、バイキング形式でテーブルにずらって並べられてるんで、そのサブメニューはもう取り放題で取っていくんですけど、ラーメンだけは、その厨房的なところに行って、じゃあこのメニューの中からじゃあこれとこれとこれくださいって言って、なんていうの、カードナンバ
ー
食券みたいなやつをもらって、で何番さんラーメンできましたって言われたらそれに取りに行くと。だから一応ラーメンはできたてですよ。
きっと いっぱいいるんですか？
意外とね、11時オープンだったんですけど、もう11時半の時点で、
うん、
半分満席っていう感じで、すごい。でもあのラーメン意外と待ったかなっていう感じがしますね。
いくら？
大人が1100円。
あ、安いじゃん。
確かもうちょっと1200円ぐらいしたのかな。
あ、
でもね、安いですよ。だって僕はその半ラーメン的なものを4杯食べたんで、
もう十分、
十分ですよね。
元は取ってるね。
元は取ってる、まあ、美味しかったですよ。ラーメン好きなんでね。
バイキングの、
はい、
その朝食バイキングの話を、はい、
あの
安住紳一郎がこの前してましたね。
ああ、朝食バイキング、旅行側にはありがちですよね。
ああ、なんかそのあの人はその朝食バイキングは好きなんですって。で、朝食バイキングの、
はい、
なんというか人の、うん、人の朝食バイキングの望み方をこう、
はいはい、
見ていると、
はい、
その人がどういう人らがこう、
あ、
分かるみたいな。
まあ確かに分かるし、その、
うん、
友人とかと行くんだとしたら、なんか、こういう取り方しちゃうなとかっていう意識はするかもしれない。
まあ、多分、友人と行く場合と、家族と行く場合と、仕事で行く場合と、うん、多分自分の取り方が、多分変化が出るだろうな。
変化出ますね。
出ますよね。
ちなみに多分、ね、仕事で行く場合はなんかバランスよく取って。
そうそうそう。決して無茶はしないとか、
うん、
安住紳一郎はその美しく社会人らしいこう朝食バイキングは、
はい、
あの最立ってこう取りに行くのは 最高でも2回までみたいな。
あ、
うん、
は
いはい、うん、何回も立つともうあのね、みっともないというか。
はいはい、まあ、確かにね、僕も朝食バイキングやったのは1年前ぐらいですけど、もう33だったので、やっぱりちょっと仕事じゃなかったんですよ、観光地ですけど、ちょっと普通に来てるお客さんたちとかそこのスタッフの人たちの目も気になるので、やっぱり取るときにね、ワンディッシュっていうんですか、一皿にちゃんとご飯かパン、これ一緒に乗せちゃダメだよね。ご飯かパン
で、そうですね、
そうそう、でそれでパンだったらパンで最後その卵系の料理作ってもらって乗せるやつがあったりとかして、ソーセージとかも無理して2本ずつ取らないっていう。
そのご飯かパンって言ってるのは、
はい、
炭水化物系とかの主食系を一つの皿に、まあ、一つのプレートに2つ以上の炭水化物が乗っているとやはりちょっとどうなのっていうことでしょ。
そうなんですけど、僕的にスマートなのは、やっぱりワンディッシュに8分目か6分目ぐらいに作ったそのバランスいいワンセットを作りたい。だから1回目洋食で取ったら
8分目か6分目って量のことですよね。
量のことです。
ああ。
で1回目パンでやったら、それ食べ終わったらその皿をちゃんと片付けて次の和食の皿をまた持ってきて、今度ご飯のセットをまた食べるんです。そうだから食べる量は変わらない。
だから最初に8分か6分まで調整しておかないと後のことがもう考えなくなってしまうからってことです。
そうです。その上全部一緒にしちゃって1回に持ってくればいいのかもしれない
ですけど、それはみっともない。
そうそうそう、みっともないですよね。やっぱ
見た目にもやはりね、何がしたいんだかよくわからなくな
っちゃう。そうそうそうそう、やっぱり食事っていうのは見た目の綺麗さから始まるもんなんで。
それはそうですね、
うん、
それはそうですね。唐揚げとか取る場合も、
はい、
なんていうか唐揚げ定食みたいな感じで作りたいのか、
はい、
それとも、うん、こうそうすると唐揚げがメインになるじゃないですか。
あ、
そうしたら、うん、そうしたら唐揚げを3つぐらい取って
でもまあ、はいはい、いいけれども、でも、まあ、いい唐揚げ定食ではなくて、
はい、
ミックスフライランチみたいな感じにしたいと考えたら、
はい、
唐揚げは
一個ずつですよね。
一個ずつですよね。一個っていうのもなんかさ、
うん、
なんとも頼りない感じがしないですか。
頼りないですけど、あのね、あんまり茶色く見せたくないんですよ、まず。
ああ、全体的な
色素。プレート。そうそうそうそうそう。
ああ、わかるな。
だから、あの、サラダは入れたいんだけど、サラダ入れちゃうと、ドレッシングかけて、その、肉とかまでドレッシングに、まあ、あびれちゃうみたいな、汚さも作りたくないので。だから、そういう。
サラダはさ、
はい。
サラダこう、選べるサラダになってて、
はい。
はい、あの、
全部。
ポテトサラダは最近取りますか、
はい、ポテトサラダは取らないですね。
いや、うん、それは、年齢に応じたサラダを選ぶっていう。
いや、昔からポテトサラダ別にそんな居酒屋以外で食わないっていう。
ああ、なるほど。
ポテトサラダはあの居酒屋のつまみとして認識してます。
うん。それ、ポテトサラダ取るかどうかってさ、
うん、
回転寿司で、
はい、
ツナマヨ軍艦取るかどうかに似てる感じしない？なんか。
ああ。
回転寿司とかのディズニーシティアでさ、まあ、回転寿司ほとんどだけども、
はい、
その回ってるのを取る場合もあるけど注文する場合があるじゃないですか、はいはい、でもしツナマヨ軍艦とか、まあ、結構実はなんですよ。
ああ、ツナマヨ軍艦ね、はいはい、マヨラーなんで、
ツナマヨ軍艦は、はい、できればどうでもいいかと思うけど、できればこう回ってるところから撮りたい感じしません？
だからわざわざ声を大にしては言いたくない。
すいません、ツナマヨ軍艦って。
いや、わかる。
言わなくてもいいよね。
わかるけど、ツナマヨ軍艦せっかく好きなのに、回ってるやつがノリしなしなのツナマヨ軍艦。
そうそうそう。そうそう。だから、新鮮なツナマヨ軍艦来た時は結構小躍りするよ、はい。
だからこそ大人になった僕たちはツナマヨ軍艦って堂々と頼めるようになったんじゃないですか。
そうすけど。
まだなってないですか？
ああ。いや、僕もこの前、ほら、北海道に行ってさ、はいはい、で、最後に。
北海道旅行で行ったんですか？
あ、旅行で行って。
え、じゃあ今日旅行の話じゃん。
あ、で、いいよ、旅行話するけどさ。
熱い思いをラジオに込めて。今日もゆくゆく東へ西へ、あふれる妄想を垂れ流し、特撮魂ここにあり。ミキアンとフジモッチがお送りする特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー、ただいま絶賛配信中。詳しくはスーパーヒーローファクトリーで検索。
じゃあ旅行の話、
最後に、
はい、
最後に空港で最後の飯で、
はい、
まあ、回転寿司がちょっといい感じの回転寿司があったから、
北海道は安い回転寿司もすごく美味しいっていう噂が、
ね、いや美味しかったよ、美味しかった、うん、でなんかあんま聞いたことない魚とかが、
はいはい、
まああったりしてて、
ツナマヨ軍艦、
ツナマヨ軍艦食べたくてね、
うん、ねえ、な、何せ北海道のツナマヨ軍艦だからもっとうまいかもしれない。
いや、それはないでしょ。それは別に、
だって
それはないよ。
あれですよ、ツナはマグロでしょ。
うん。
まあ新鮮なツナっていうのはないですよね。確かに。
そう、ツナマグロはそう。
でもマヨネーズ、
差はないでしょ。
マヨネーズ作ってるのって何ですか。
カニマヨとか。
いや、マヨネーズの原材料は。
あ、原材、卵。
卵。鳥。あ、牛乳。
それ卵が牛乳入ってないでしょ。
入ってなかったです。いや。
ま、卵がいいからっていうことですか。
いや、牛が すごいから牛乳入ってるマヨネーズはすごいんだろうなと思ったんですけど、マヨネーズは牛乳が入ってないっていうことを今思い出しました。
そんなにマヨネーズにそこまでこだわりがないけれど、
うん、
まあマヨネーズ美味しいじゃないですか。
まあ海苔も美味しいですよ、多分北海道は、
うん、ああそうね、
うん、で、
でもやっぱりツナマヨ軍艦を、
はい、
食べたいなと思って、
はい、
やっぱり言う時には言葉で注文する時にはやっぱり縁側とか、
はいはいはい、
しめサバとか言うんだけども、
はいはい、
やっぱ津軽文化は回ってるのを取りました。
焼きとろサーモンは？
焼きとろサーモン、
うん、サーモンマヨネーズ
みたいな、炙りとろサーモン、
あ、そうそう、炙りとろサーモン、サーモンマヨ、
あんまり痛くないかな。
え、それ食べたんですか？
食べたと思うよ。
炙りとろサーモンマヨ
超うまそうじゃん、その
人。いや、そうだよ。そうだけど言わずに食べたんですか？やっぱ回転してる方
が、おそらく取ったと思います。
ああ、まあその辺はとやっぱそうですよね。
あとこの辺はもうなんか情けないね。
うん、まあよくマヨネーズがついてるものはとかっていうのはありますよね。
うん、
うん、言
って、いなり寿司も好きなんですけど、
いなりはいいじゃないですか。
でも言う、すいません、縁側とおいなりさんとかって、
いいんじゃない、通っぽくない、その方が
通っぽいかな。
うん、渋い。
じゃあいいか。
うん、
じゃあこれは胸を張って生きていくわ。
うん、いなり寿司は全然いけるでしょ。あの見た目にこだわらず多分いけます。
いなり寿司は、
なるほど、
うん、
でなんだっけ、朝食バイキングですね。
はい、朝食バイキングっていうか旅行の話なの？朝食バイキングの話なの？
朝食バイキングは、
はい、
なんかうまい朝食バイキングはどこか食べたことありますか？
いや、意外とやっぱないね、朝食バイキングはね。あ、え、言っていいかな。
うん、
この間僕ベトナムに家族旅行で行ったんですよ。
うんうんうん、
そこのホテルの朝食バイキングが本当にまずくて。
ああ、まずかったんだ。
本当に凄まじいまずさ。あのね、パンはどうにかなるだろうって思うじゃない、料理がまずくてもとか。まああと、
うん、
ベトナムだから日本人の口に合わないだろうっていう話で 言うんでしたら、
うん、
ベトナムっていうのはそのフランス領だったっていうおかげがあって、フランスパンとかが美味しいっていう、パンが結構美味しい国なんですよね、
うん、
そしてあとフォーとか、まあ、麺類っていうのは、まあ、そのラーメンとは違いますけど、まあ普通に美味しいじゃないですか、ごまかせる味というか、ね。でまず最初に食べたフォーとかガーとかブンとかっていうその麺類がまずくて、これは体調悪いのかなって思ってて、でパンをね、僕はあんまりパンもともと好きじゃないから食べないんですけど、でももうパンしかねえなと。で僕の子供はパン好きなんでパン食べてたんですけど、まあ大好きなパン残して途中で、
あ、もう子供がまずいって思
う。そうそうそうそうそう、こんなまずいパンよく作れんなっていうパン。うん、だからもうね、 あんな朝食バイキング、ひどい朝食バイキングはもう多分二度とない。
そんな、どあんまりいいホテルじゃなかったのかな。
ホテル自体はね、あの泊まってみたらやっぱあんまいいホテルじゃなかったんですよね。
どうやって選んだの？
ね、一応ホテルとエアーがついてるツアーを選びまして、
うん、ホテル、エアーって何？航空券のこと？
あ、航空券ですね。
エアーっていうの最近
わからん、かっこつけて言った。
いや、完全にそんな感じするけど。それ、もう、え、
いやいや、
聞き過ごそうかとちょっと思ったけど、理解
すげえ恥ずかしいけど、でも普通に言うんじゃないの？言わないから、
まあ言うんでしょうね、そちらの人たちは。エアーがついてんの、
あの、うちのスープさんずっと中国済みが長いからね、分かんない、日本ではエアーが主流なのか、もしくは僕が勝手にカッコつけてるのか、ちょっと分かんないですけど、
まあまあ、でも、あんま、赤亀さんが自分で作った言葉ではないでしょ。
まあ、あるでしょ。あると思う。うん、で、エアーとホテルがついて、だから中身はフリーっていう。
はい。
フリーはいいでしょ？自由行動のことで。
それは別にいいよ。
そう、そう、フリーのツアーを探して、はい、で、ホテルはちょっと、あの選べるんですよ、多分これ高くすればこっちのホテルになりますよみたいな。
ああ。
で、どうしたのか覚えてないけど、まあ、そのホテルにしたんですよ。別にいいだろう。
はい、はい、はい。
立地は、立地は良かったんで。
うん。
で、そのホテルがですね、ちょっと、もう、やばい、時間がなくなってきちゃったんですけど、言いますけど、何が最終的に僕の結論付けたかというとですね、その最悪なホテルだと。ホテルに、マッサージがあるんですよ。まあよくありますよね、そのビジネスホテルじゃなくても、そのホテルについてるマッサージルームみたいのがあって、
ああ、うん、別部屋で、
そうそうそうそう、
ああ、
でいくらだから、ホテルの部屋にもそのメニュー表が置いてあって、何時から何時までこのフロアに行くとマッサージ受けられます、
ああ、
でコースはこういうコースですっていうのがあって、
はい、
で僕の妻がマッサージ絶対受けたいって言ってたんで、1日目受けてきたんですよね、
はい、
で僕が最後の日もう体調も悪くなっちゃって、
なんで朝ごはん美味しくなかったから、
うん、まあそれでお腹壊したからかな、分かんないけど、
うん、
まあそんな別に寝てなくちゃいけないほどっていうことじゃなくてね、
うん、
でもせっかくだからちょっと現金もちょうどあと3000円分、日本円で言うと、ぐらい残ってたから、じゃあ俺マッサージ行ってくるね、つって、その現金だけを持ってマッサージルームに行ったんです。で、3000円のコースって言って3000円渡して、ホテルの、あ、その、マッサージルームの一室に入って、で、なんかね、妻の方から聞いてたんですけど、なんかおかしい、変だって言ってて、最初にまずやったのは裸になってサウナルームみたいなところ入るんですけど、電話ボックスみたいなところですごいブワーっとなんか霧みたいのが出てミストサウナみたいなのやるんですけど、もともとそのメニュー表にはミストサウナって除外されてるんですよ、3000のコースには。なんで俺もやっぱこれやられたなと思って、でその後出てジャグジーみたいなところに連れてかれるんですよ、
うん、
で泡風呂みたいなところでですね、で綺麗なお姉さんが体を洗い始めたんです。俺の
全裸なの、その時君は。
僕は全裸です。
ああ、
でまあベトナム流なのかなと思って、
うん、
体中洗われてるんですけど、
うん、
股間は まさかなと思いながら、でももしかしたらベトナムの人だから股間ぐらい触っても平気なのかなとか勝手に思ってさ、
うん、
日本じゃないからね、なんそういうのは違うのかなと思って待ってたら、ゴシゴシゴシゴシって触ってくるんですよ。それもなんかしごく形で触ってきたんですよ。でえっと思ったんだけど、まあそのままじゃあ出てって言われて、で体拭いて、でじゃあベッド行きなみたいな感じでベッドにうつ伏せになって、仰向けじゃないですよ、うつ伏せでね、で僕全裸で、でオイルマッサージみたいなの始まったんですけど、なんかすっごい内もものあたりとかグリグリグリグリって言って、明らかにもう玉金には手触ってるんですよ。僕ももう半勃起してるんで、ずっとそのまま、なんだこれと思いながら、でこれはね、僕は、
はい、
まあ聞いてる人も思うと思うんですけど、
はい、
これは怪しいマッサージをするところなのか、
うん、そうでしょう、
いやよくわからないけど、どっちにしても俺このまま勃起した状態でいようと、でじゃあ逆側やりますって言って、仰向けになってくださいって言われた時に、勃起したまま仰向けになったんですよ、ブルンって。
はいはいはい。
でそしたらやっぱり普通に股間手伸びてきて、
はい、
ゆっくりしっこしっこしっこしっこってやって、
はい、
どうするみたいな、なんかそういうこと言ってきたんですよ。
あ、
マネーって。
ああ
。えと思って。
ああ、ああ、
でも俺現金3000分しかさっき握ってこなかったんで。
ああ、そうだね。
で、ああ、ちょっと持ってないんだけど、どういうことなのって聞いたんですよ。
どういうことも何もないだろ。
どういう意味？ 3000 払ったよって。
ああ。
そしたら、あの、プラスお金払ってくれたら、
うん。
ああって、ああああって。わかります？なんか口を、うん、おーの口しておーおーって、
うん、
やるよみたいな感じで言ってきたんですね、
うん、
でいやまさかそんなことになると思わなかったから、
うん、
でもちょっと現金持ってきてないし、
うん、
やばいと思ってで、うん、僕日本円も自分のお金一切持ってこなかったんで、
うん、
家庭の家計を預かってのかみさんだからね、かみ、
うん、
さんにちょっとお金足りなかったっつってホテル戻るわけにはいかないから。
そうだね。
そうでもごめんなさい、さっき最後の日って言ったかもしれないですけど、それ最後から前の日だったんですよ、1日前。
うん、
明日も来れるかもしれないなと思って、
うん、
いくらなんだっていうのを、
うん、
今持ってないっていう説明と、
うん、
でも部屋に帰ったらあるかもしれないっていう説明と、
うん、
いくらなんだっていう説明を、あのベトナム語しか喋れないその人に伝えなくちゃいけなかったんだよ俺は。
あ、英語じゃダメなんだ。
英語はあんま伝わんないんですよ。
あ、
で、あの、
でも厳しいな。
結果向こうの人が iPhone 出してきて、
うん、
この金額ですよって電卓で言ってくれて、
うん、うん、
で見たら2500円って書いてあったんですよ、
うん、
持って行ってればよかったなっていう話です。
ああ、それはいてもたってもいらんないね。
そう
そうですか。
でそれ終わってホテルの部屋帰って妻にマッサージどうだったって言われて、やっぱなんか言われた通りちょっと変な感じだったなって言って、全然気持ちよくなってないんだよなって言って、
うん、
あのちょっとそれが言ってないんで、これこの話
何
この話妻には言ってないんで、
ああ、
うん、ちょっとこれは
そうでしょ、
うん、これ以上は言えないんですけど、
ああでこれそうですか、
聞こえたらどうしようマジで、うちの父母にも
そうだった、
そう、
俺は
だからひどいホテル
でしょ、ホテルに、うん、ホテルに付属してるマッサージ屋さんなんだね。
そうそうそうそう、正規で入ってるマッサージだから、
うん、まあでもね、まあまあありえるかね、そういうこともね。
ね、日本であればさ、うん、もうその噂広がると思うんだけどね。
そうだね、
うん、
そこのホテルは日本人はたくさん泊まってた？
いや、いないっす。ほとんど中国の人と、多分韓国の人。
ああ、中国人多いんだやっぱり。
うん、でもね、どっちが多かったかな。どっちが多かったんだろうっていうぐらいだった。その韓国と中国の。
うん、
多分ね。
そう。
まあ中国って言っても、言葉は台湾と響きは僕たちは一緒に聞こえるから。どっちかは分かんないけど、多分中国でしょ、ベトナムは。
うん。
うん。こんな感じなんですね。
ちょっと行ってみたいな。
ああ。ぜひ行ってくださいよ、あの、奥さんと。あの、そのホテル、ぜひ泊まってみてもらって。
そうね。
うん。
あの、中国はなんかちょっと通じるかもしれないね、もしかしたら。
でも、ベトナムは中国語通じるんじゃないですか。国取られるしね。
うん。
うん。あ、
勝手にそうな気がする。
あとそういうマッサージに来てる人はもしかしたらベトナムの人じゃない可能性もある。
ああ、そうそうそう、うん、そういう可能あるよ、
ね、多分顔つきが違ったような気がするわ。
うん、
うん、
まあそれちょっと言ってみたい
全国の中高生が、あのちょっと刺激が強すぎた話かもしれないんですけど、
うん、そうだね。
でも修学旅行でさ、最近は、うん、海外に行くこともあるんじゃないかなと。
うん。
ね。
そう。 そうですね、やっぱ行ったらいろいろね、行動制限されるかもしれませんけど、
ホテルの中を出なくてもそんな楽しみがあるかもしれない。
そうですね、
うん、その時5000円をポケットに入れてるか入れてないか、
うん、いろいろ違いが出てくるからね。
そうですね、
やはり最低限のお金は持っておいた方がいろいろな体験につながりますね。
ということで中高生のみんな、修学旅行とかね、初めて行った海外旅行でそんなエッチな体験がありましたよっていう方は pbx29@gmail.com か Twitter のシャープ大人和音の方から始まる大人まで送ってください。
待ってます。
じゃあよろしくね。
あばら、
あばら。